これは、まあ言ってみれば物理学者から市民社会に向けての、なんていうの、メッセージというか、その共にやりましょうという、まあ一つのこう、手を差し伸べる、そういう雑誌のように僕には受け止めたんですけども、逆に市民の方も、普段物理学者に任しておいたら難しい理論は物理学者に任しておいたらいいと思わないで、もっと私たちも、その、こう、エセ科学に騙されないように、ダメ科学に取り込まれないように、もっとこう、科学について知る必要もありますね。
そうですね。一応この冊子は研究者がちゃんと先頭あかんやろというところの力点が多いのですけども、実は多くの市民の方にも読んでくださっていますので、まあ、難しそうとか言われることもあるんですけどもちょうど、まあ、バランスをどう取るかというのはありますが、必要な人に読まれるものに育てて、まあ今風に 紙だけではなくてネットワークでも読めるようにしたりとか、まあ、そういうことを考えていただきます。山中先生どうぞご協力ください。
わかりました。できる限りの協力はさせていただきたいと思っていますが、少し全体的なこの福島以降の動きを見ると、今市民活動としてこの脱原発の動きにいろんなこう動きが出ていますよね。で、吉野さんの目から見て、この脱原発の動きの中で具体的にその市民と物理学者はどんな形で協力できるのでしょうね。
そうですね、なんだろう、いろんなところでデモがあったりして私も行こうとしてはいるんですけども、そういう時はなんか物理学者というよりは、まあ一人かぼちゃが増えたよとかいう次元の方が強いところはありますね。まあ、物理学者としてというそういう文脈でおっしゃっていたので、ある意味専門性を持った情報を作る発信するというところにその分はなるんだとは思います。
なるほど。具体的に言えばそれは、まあ、要するにネットを使って発信したりするということですか。
そうですね、まあ、いろんな次元があるんですけども、まあ、ちょっと一番1回目の話に戻りますけども、その物理学会でこういうシンポジウムを企画して開いているというのも、内紙は物理学者向けの部分が多くて分かりにくい人は多いかもしれないけども、そういうことを物理学会内でもちゃんとやってるよというメッセージが伝わるということは例えば大きいことの一つですね。
なるほど。まあ、研究者はそのこうなんていうのかな、謙虚に自分の研究のことだけにやってればいいっていうふうに思ってる研究者の人も多いと思うんですが、考えてみればそれは謙虚というのではなくて裏返しの傲慢さでもありますよね。
その通りです
もっと積極的に市民と物理学者がこうどんどん対話していけるような、そんな開かれた雰囲気これから出てくればいいと思いますね。そういう意味ではこの原発問題っていうのはとてもそのいいきっかけになりますよね。
そうですね、それは深く噛み締めています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お届けしております放射能の時代を生きる前半の3回は物理学者の目線からのお話をさせていただきました。次回からは経済の視点からお届けします。